章の21節から35節までご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、21節と22節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その時ペトロがイエスのところに行っていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか7の70倍までも許しなさい。ペトロがシエスに許しのことについて尋ねたときに、ペトロは7回という数字を挙げました。でペトロ自身はおそらくこの数字を随分大らかな寛大な数字だと思って、言ったに違いありません。私たちが普段暮らしている社会でですね、仏の顔も3度までなんていうわけですから、3回まではまあいろんなこと許したのにもう4回目はないよ、そんな風に言い習わして暮らしているわけです。そういうところから考えると7回許すというのは確かに随分寛大なことだ、イエス様にも思います。ところがこの時イエス様はです、7回どころか7の70倍までも許しなさい、そうおっしゃったんです。でこれはその意味から言えばです、もう490なんて数えていられませんから、あなたが誰かを許すということには回数に限度なんか設けるなっておっしゃってるのと同じです。何度でも限りなく許してあげなさいってイエス様はそうおっしゃったことになります。でも聖書にはイエス様はそうおっしゃったんだって書いてあるんです。しかし私たちはこういうイエスの言葉を聞かされるとふと不安になるんじゃないでしょうか。何度でも限りなく許す、言葉の上では美しい、大変聞こえはいいかもしれません。しかしもし実際にそんなことをしたらどうなるんだろうかって私たちは思いはしないでしょうか。そんなにいつでも許される、そんなふうに決まってしまったら怠け者や古い人というのが巷にあふれてしまうんじゃないだろうか。果たすべき責任を果たしもしないし、自分の権利ばっかり主張したり、あるいは不当なことやっても平気でいる人がどんどん増えてきてしまう。でそうすると社会がすっかり混乱をしてしまうということが起こらないでしょうか。でそのことが大変心配になってくるわけです。しかしです、私たちの生活の秩序がそんなふうにすっかり混乱して覆ってしまう、でそういう恐れについてはシエスは直前のところではっきり教えておられるんです。で先週聞いたところ、マタイによる福音書の18章の15節から17節のところでした。もし罪の技、悪の行いが行われているのを気がついたなら、あなた恐れず出かけて行って、まずは2人のところで注意してあげなさい、そうイエスもおっしゃってました。でそれで相手が反省してくれたら、あなたは兄弟姉妹を得たことになるんだ、そう教えておられました。しかしもしその相手が2人きりで忠告しても、その注意を聞き入れないときには、今度は自分以外に1人か2人の兄弟姉妹を伴って助言者や証人になってもらうこと、そしてそれでも聞き入れないようだったら教会に申し出ること、教会の助言と指導も聞き入れないようであればその人を異邦人か朝鮮人同様に見なしなさいって、そんなふうに段階を追ってですけれどもイエスも教えておられました。で特に 最後の段階のですね、異邦人が朝鮮人と同様に見なすというのは、もう神様の民ではないものとして扱えるということです。ですから教会の群れが信仰者の集まりにふさわしく歩んでいく、でそのキリスト者としての生活の秩序を守っていくためには、罪を犯して一向に悔い改めようとしない、全然平気である、でそういうあり方をする人を裁いて処分するということは、イエス様もこれを認めてたということになるわけです。しかしです、そうだとすると、そういうふうにその信仰者として本当に正しく生きない人を裁くということの直後のところ、イエス様は限りなく許せとおっしゃっているのは、これ一体どういうことになるんでしょうか。7を70倍まで許しなさいという言い方でイエス様は何を教えようとしておられるんでしょうか。これ一言で言うなら、イエス様はその時なかなか他の人を許すことができない、私たちの心を問題にしておられた、そう言っていいのではないかと思うんです。罪に対して悪に対して敏感であるということは、一方では大変大事なことです。神様を信じて生きる人、神様がこの世界を本当に支配しておられるんだ、そのことを信じる人は、もはや人間の不法や悪魔、まかり通って当たり前なんだと考えられなくなります。私たちは確かに過ちを犯し、間違いを犯してしまうこともあるんです。そういうことありますけれども、しかしそれがもう当たり前なんだ、世の中はそれだけなんだというには、キリスト者は考えないと思います。そうではなくて、私たちは誤ってしまうことあるけれど、しかし神様は最後にはこの世界を支えてくださって正しいことに導こうとしておられるんだ、そう考えるに違いないわけです。私たちは自分の生活の中で、あるいは、いろいろな社会の中に潜んでいる、そういう悪を敏感に感じ取る、そして何とかしてそれに抵抗しなきゃいけないってキリスト者なら考えるだろうと、ボロボロの悪でそれが横行していくときにはですね、私たちはいつの間にかそれに慣れっこになってしまって、全てが腐敗していってしまう、そういう罪の毒みたいなものが隠れています。この世の悪に、あるいは人間の罪にもうすっかり慣れっこになってしまう、毒が全身に回って手が施しようがない、そうならないうちにです、早めに罪に気がついて、そしてそこから清められ新しい生活を始められるように許しを祈るということが求められるんです。罪がいろいろな仕方で私たちの生活の中に働く、その時には私たちはそれに立ち向かわなければならないと思います。しかしです、その時に大切なこと、それは罪に対しては抵抗し立ち向かう、戦うからといって私たちがそこで罪人を攻撃することに終始してはならないということです。でこの点でペテロの戦い方には限界があって、欠点があったと言うべきだろうと思うんですね。罪に対するペテロの感受性、そしてペテロ自身の行動っていうのは、はっきり言ってしまえば、悪を嫌うことは悪人を嫌うこと、罪を憎むことは罪人を憎むことでした。でそういうペトロの姿というのは、例えばちょうど今日朝教会学校の礼拝でその箇所に触れてたんですけれども、こんなペトロの姿があります。イエス様がゲッセマネの園でお祈りを捧げた後、ユダヤ人たちから使わされた人たちに逮捕される、あの場面でペトロ何をやったかよく知られていることですけれども、自分の腰に下げた剣を抜いて大祭司のしもべに引っかかって、その右耳を切り落とすということをしました。 ペトロは明らかにあの時にイエスも捕らえに来た人を嫌ったんです、罰を加えなきゃいけない、そう思って耳を切り落としてしまったんです。しかし実はペトロはそういうふうにしてイエス様からありがとうって言われたかって言われてないんですね。剣を鞘に収めなさいというふうに書いて叱られています。ペトロは非常に激しく罪を憎むあまり、その罪に従って生活している人に切りつける、そういう激しいところがあったわけですが、そこにペトロは実は限界を抱えていたとも言えるんです。裏返しに言うならば、そうやって敵意をむき出しにするのでなければ、ペトロ自身もその場の罪に抵抗できなかったというふうに言えます。イエス様が捕らえられたとどうなったか、私たちはやっぱりそれもよく知っている話だと思います。ペトロはあの後イエス様の後をつけて大祭司の官邸まで乗り込んでいくんです。しかし本当に最後までイエス様に従うことができたかと、従いきれないんですね。ペトロは剣を抜くことはできる、その場で暴れてみせることはできるんですけれども、しかし本当に粘り腰でイエス様を捕らえにかかっているその悪と向かい合い、粘り強く戦い続けることはできないんです。それはペトロ自身の考え方もそこにあるんです。罪に対してはたとえある程度譲歩したとしても限りなく許すなんてできないはずだと思うんです。イエス様から剣を鞘に収めろと言われちゃうわけです。もうその後戦いようがなくなっちゃうんです。剣を抜いて自分が死ぬところまで戦うぞって、そういうふうに言うことはできてもです、じゃあそれも、できなくなったときに粘り強くイエス様に従い続けることができるかというと、もはやできなくなってしまう、そういうペトロの姿、そこにペトロの弱さがあり脆さがあるんですね。しかしペトロはそれでもやっぱり罪が起こすのは我慢がならない、悪なこの世を支配するのは我慢がならない、だから剣を抜いてでも何とかしなければならない、そう思っているんです。で、実はイエス様はですね、イエス様に、ペトロに剣を鞘に収めなさいとおっしゃいましたけれども、しかしペトロがそんなふうにこの世の悪や不正や過ちの背後に罪が存在していると気がついて、それに戦おうとしている姿勢を持っている、そのことについては喜んでおられたに違いないんです。で、ただ一点だけペトロがやっぱり欠けているところというのは、罪に支配されて行動する人々に向かって敵をむき出しにして戦わないと抵抗できない、その点についてはイエスもこれ喜ばれなかったんです。ペトロの考えだと、この世の悪や不正というのは決して許しちゃいけない、だから悪人を許すわけにもいかないと思っているわけです。ところがイエス様はです、違うんです。イエス様によれば、悪に向かって、ね、死に反対することと、その悪のもとに生きている人を許すということは矛盾しないんです。むしろそれは決して切り離せないほど深く結びついていること、その点で実はペトロはイエス様の罪に対する戦い方、そしてイエス様が教えようとする許しを学び直さなきゃいけなかったんです。でも実はこれはペトロだけに限った話ではないのじゃないかというふうに思います。私たちもまた実はこの世の悪や罪に対してどう立ち向かうのか、そしてまたイエス様によってもたらされる許しをどう生きていくのか、このことは丁寧に聖書から教えられなくてはならないことではないかというふうに思います。イエス様は悪を憎むことイコール悪人を憎む、そうはお考えになりませんでした。悪を憎んでも悪人は憎まない、 憎しみの気持ちを持たないというのがイエス様のなさりようでした。ですからイエス様は悪とそれを生み出す罪については大変厳しく聖書の至る所で批判しています。イエス様が悪に対して迎合しているなんて私全然思わないです。それは聖書の中にそういう知識が出てこないからです。しかしじゃあだからといってイエス様は悪人を嫌ったかってそういう記事も出てこないだろうと思うんですね。イエス様が人について好き嫌いがあったって私たちが日頃思っているか多分思ってないと思います。それはどうしてか、イエス様がそういう姿を福音書の中で見せていないからです。でおそらくそういうところっていうのはイエス様と私たち日頃の私たちを振り返って考えるとまるっきり逆だと思います。私たちは往々にしてです、ね、悪やあるいはこの世の罪というものを目にするときにすぐにどうにもできないと思えばですね、仕方がないって諦めてそれを受け入れちゃうようなところがあるんじゃないでしょうか。自分が抵抗してもちろんそれを直すこと正すことができるんだったら正しはするけれども、しかしそれがすぐに解決できないとなったら仕方がないって言ってそれを認めてしまって譲歩するようなところがあるだろうと思います。しかしそれでいてです、実際に自分に対して少しでも嫌なことをする相手とかですね、罪を働く相手などに出会うとですね、決して許さない、いつまでも執念深く覚えてしまうようなところが私たちにはあるんじゃないかと思うんですね。何年か前に行われた辛い思いっていうのを思い出すたんびに、体が震えるくらいに思っている、そんなふうな思いっていうのを私たち持つところがあるんじゃないでしょうか。イエス様は違うんです。イエス様はそう、そういう意味では、悪は悪だ、罪は罪だ、はっきりそうおっしゃいます。しかしだからといってその相手のことをいつまでも執念深く覚えて決してあいつは許さないなんて意味はおっしゃらないんですね。イエス様はその罪に支配されてしまっている、一時支配されてしまっている人を憎まない、だからといって正しさがぼやけたり神様の正義が緩ま線になるなんて思わないんです。で、そういうイエス様のありようっていうのを理解するためにいくつかのことを考えてみたいんです。で、まず考えたいのはイエス様が悪や不正という曲がったことに対してのキリストをはっきり持っておられる。それでいながらどうしてペトロに対する返事の中で7を70倍するまで許しなさいというふうに許しの愛を優先させるようにおっしゃったのかということです。で、おそらく最大の理由は先ほどもちょっと申し上げたんですが、悪い行いをしている人に対する憎しみの感情に突き動かされるというそのこと自体が人間の弱さの表れだからです。誰かから不当に扱われた、心が傷つけられた、でその相手を敵だと決めて挨拶もしない、いつか仕返ししてやろうと執念深く待つ、でこれは強い人の姿か弱い人の姿かって考えたら決して強い人の姿ではないだろうと思います。もちろんそこで不正が行われる、不当な扱いがされる、それについて不愉快な気持ちになる、これは人として当たり前です。でもそういう嫌な気持ち、不愉快な思いというのをいつまでも持ち続けるということが本当に正しいことなのかということを私たち考えなきゃいけないと思います。聖書は何て教えているか、この世の悪に対しては善を持って打ち勝ちなさいって、そういうふうに教えています。非常にはっきりとそれが書かれている箇所があります。 ローマの信徒の手紙の12章21節292ページ292ページ12章の一番最後のところですけれども、こう書いてあります。ローマの信徒の手紙12章21節、悪に負けることなく善を持って悪に勝ちなさい。悪に負けることなく善を持って悪に勝ちなさい、まあ、そう言われてもすぐに私たちはどうしたらいいのかピンとこないかもしれません。こんなふうに言われたらとても難しいことだなって思ったりもします。でもです、私たちが誰かの悪い仕業によって傷つけられる、そこで考えることは何なのか。何とか復讐してやろう、こちらがひどい目に遭った辛い気持ちを向こうにも味わわせてやろう、そんなことじゃないんです。そうじゃなくて、どうやったらここに行われているこの辛い悪というものに善が取って代わることができるだろうかって、そのことを考えるべきだって聖書は言うんです。相手の人を突き動かしている、相手の人を支配している悪に代わって善がその場を支配するようになるために、この私は一体何ができるだろうか、そのことを冷静に思い巡らすことこそ実は私たちに求められていることではないでしょうか。いたずらに興奮して与え散らす、私はひどい目に遭ったんだって言い立ててですね、よくもやったなって怒ってるばっかりでは、実は本当の悪の支配を仕上げることはできない。むしろ私たち自身が同じ悪に虜になってですね、お互いに悪に悪を重ねていくということにしかなりません。どうやったらここに起こっている悪を正しいあるべき、本当にあるべき間柄にすることができるだろうか、そのことを本当に深く考え抜いていくことこそが、実は悪に対する有効な戦い方ではないでしょうか。どうやったらその悪をあるべき姿に戻せるのか、そのことを考えないで、ただ相手を敵だと思って不愉快だからといって攻撃したり退けたり避ける、その時には私たちは実は善を持って悪を退ける戦いから逃げているというふうになるのだろうと思います。そしてそれはまた悪に染まってしまっている相手の処世術に対して私たちの信仰が無力だということを表していることでもあると思います。そうであればこそイエス様は憎しみの感情を抑えて相手を許すことをまず考えなさいとおっしゃるんです。相手の悪のペースに乗せられてこちらまで同じ土俵に引きずり込まれないように、憎しみではなくて許しの愛を先立たせるようにしなさいってイエス様おっしゃる。それが7を70倍するまで許しなさいっていう、その言葉の最初の理由だろうと思います。しかし考えていくとそれだけじゃないような気がします。許しを先立たせるようにしなさいとおっしゃるのには他にも理由があります。第2番目の理由、それは私たちが抱く憎しみの思いというのが神様の正義を成り立たせていくためには全く役に立たないものだからです。私たちが悪を行っている人を攻撃し非難する、その時にどうなっていくか、これ結果は明らかだろうと思います。相手を非難し攻撃をしたら相手がまずかったって思って悔い改めるか、おそらくそんなことは起こりません。これ、立場逆にして考えると分かりいいかもしれません。もし私たちが何かに過ちを犯してですね、誰かを傷つけてしまった、でそのために相手から攻撃される、あるいは相手から軽蔑をされる、そういうことになったときに、 冷たい仕打ちとされたら私たちそこで変わる余地があるだろうかと思います。おそらくほとんど変わる余地ないんじゃないでしょうか。相手が非常に怒ったり妬みになったりしたら、自分とその相手の間柄がうまくいかなかったんだなということは分かります。そしてそうなったのは自分が蒔いた種だということも思うかもしれません。でもそのことが分かったところで、私たちにプライドがあるんです。まずは今ここで相手から冷たい仕打ちを受けている、そのことに反発を最初するだろうと思います。そして確かに自分にも至らない点があった、過ちがあったけれども、しかしここまでひどい扱いをされるほどではないはずだというふうにですね、開き直って言い逃れるかもしれません。あるいはどうしても開き直れない、言い逃れできないと思ったら、確かに自分はあの時ひどいことをやったかもしれない、でもそれは事実だけど、それはあの時ああするよりもなかったんだ、そんな風に自分に言い訳をしてしまうかもしれない。あるいはさらに、進んでいくと、自分だけじゃないなんて周りの人の中にですね、同じようなことをやってる人を探し始めるかもしれないです、私だけじゃなくて世の中には同じように失敗してる人もいるし、過去にだってそういう人はいたって言って、自分はそういう、過ちを犯しがちな弱い人間の仲間なんだって言って自分で自分を納得させて、最後にはだから私は誤解されているなんて言ってですね、見直ってしまうようなことが実際起こるんじゃないかと思います。私たち人間というのは周りから非難されたり批判されたりすると、素直に反省するよりも逆に固くなりになってしまうということの方がはるかに多いと思うんです。するとどうなるのか、どんどん固くなりになって、自分はこの悪い状態がいいのだと言い募っていくようになる、ますます深く誤った状態の中に迷い込んでいってしまうようなところがあります。でそういう状況を生まないためにもイエス様はまず許すことを先に考えなさいとおっしゃるんです。でさらにですね、この2番目のことを考えているうちに第3の理由も思い浮かんできます。ただいたずらに相手を排斥したり非難したりするだけではそこに変化が生まれない。相手がどんどん意固地になって誤っている状況の中に深く入っていってしまう。でそこからはです、実は最初に願うべき本当にあるべき神様の正しいあり方っていうのが生まれてこないだけじゃなくて、まるっきり別のものが生まれてくるっていうことだってあり得るわけです。それが3番目の理由です。何も反省しない、それだけじゃなくて、もともとそこにですね、本当にあるべき間柄が成り立つことを願って始まったはずの関わりがですね、お互いに嫌な思いを繰り返していくっていうですね、反感とか反発とかの応酬になっていく。でそうすると一番最後にどうなるかって、もはや何が始まりだったか分かんなくなっちゃうということがあるだろうと思うんですね。人間関係のもつれっていうのはよくそういうことがあると思います。もう本当にもつれてしまった時には、多分そのもつれの一番最初の原因であったに違いないんですけれども、お互いに何度も何度も相手に対して嫌なことをやり合っているうちにです、もう自分はひどいことされたんだって被害者感情ばっかりにお互いに支配されてしまって、全く新しいものが生まれなくなってしまう。そうなってしまいがちなので、イエス様は裁きよりも許しを先立たせなきゃいけないとおっしゃる。でもイエスマンはそういうふうにおっしゃっている。 7を70倍するまで許しなさい、どんなことがあってもあなたは許すものになりなさい、これ大変大きな言葉ですけれども、しかしそれは悪に目をつぶって善悪に無関心になるということではないと思います。 本当の許しというのは悪がなかったことによって生まれるんじゃないんです。そうではなくて、あくまでもそこに起こっている悪というのを本当にはっきり見据えて、自分の側、この私たちの側がそこにどうやったら善をもたらすことができるだろうかって考えて置き換えていく、そういう作業が許すということだろうと思います。ですから悪について目覚めている必要はやっぱりあるんです。悪が あるのかないのかも分からなきゃ許しようがないんです。まずこの今良くないことのここにあるんだから、これを何とかしなきゃいけないというところが出発点です。その出発点がなかったことにする、もう何も悪いことが起こしているけどそれは見ないようにするんだと言ってしまっては、そこに許しが持ち運ばれることはできなくなるわけです。イエスも実はこのような悪が本当に至るところで行われていることをご存知で、そしてそこに本当の許しを持ち運ぼうとご自身が身をもって歩んでおられました。で、私たちはそのイエス様の歩みというのを実は毎週毎週教会で聞かされ示されているわけです。すなわちイエス様が十字架に向かっていかれる、このレントの期間に私たちは十字架に向かうイエス様のことを繰り返し思わされるような、そういう生活を送りますけれども、まさにイエス様はこの世の悪が本当に至るところで様々に満ちている、私たちはいつもそういうものにとらわれてしまっているということを気にしておられたのです。そしてそこに本当に新しい始まりをもたらすためにどうしたらいいかってお考えになって、人間は自分たちから変わることができないので、本当に立ち返るべき新しい始まりをもたらそうとなさってください。それは何かというと、神様に信頼をして十字架にかけられる広い扱いです。自分ご自身が広い扱いを受けるけれども、しかしそこに神様に信頼しられてそこを歩んでいく、でそういう仕方で実は神様に信頼していろんなことを受け止めながら歩んでいいんだっていう、そういう生活をこの地上に始めてくださった。そしてそのイエス様がペトロに向かって、あなたは7の70倍までも許しなさいとおっしゃっています。すなわちここでイエス様がおっしゃっている許しというのは、ただあなたは許したらいいですという処世術を教えておられるんじゃなくて、イエス様ご自身が全ての罪人の最大の取りなしである、そして許し手として語っておられる言葉です。実はキリスト者がイエス様から7を70倍までするまで許しなさいって言われて、本当に私たちが自分の生活の中で誰かを許すっていう時にどこからエネルギーを見つけてくるのか、自分の中にある優しい気持ちなんてとても許せません。だけれども私たちはあのイエス様が十字架にかかってくださったあの姿を見ながら、イエス様の私のために十字架にかかってくださったんだから、自分も今ここで本当にこの悪を何とかして食い止めるために受け止めて、そしてここに新しいものを始めよう、そう決心をして、罪を許すということに向けられていくんじゃないでしょうか。イエス様は実はご自身のまだここで十字架にかかる前ですけれども、こう話しておられる時からご自身の十字架を指さしながら、許すことができないそういうエネルギーのない私たちに向かって、あなたはこの私から許しのエネルギーを得て、そして許すものになるんだと教えておられるんです。シエスは罪を憎みました。しかし罪人を憎みませんでした。むしろ罪人深く憐れんで、罪人をとりこにしている罪とイエス様ご自身が戦っていかれる、それがあの十字架の上の戦いです。イエス様は十字架の上でどういう戦いなさったのかというと、許しを武器として戦われたんです。私たちが十字架の上から聞こえてくることは何か、イエス様がよくもこんな苦しい目に遭わせたなというふうに恨みつらみを十字架の上でおっしゃっているから違うだろうと思います。 十字架の上でイエスもおっしゃった言葉の一つは、父よ彼らお許しください、何をしているのか分からずにいるのですということなんです。ひどい目に遭わされている場面でイエスもそうおっしゃるんです。そしてそういうふうにご自身をしっかり神様に従うんだと思って、私の霊を見てに委ねますというふうにおっしゃいます。あの十字架の上でイエス様が私たちのために許しを何とかしてもたらそうとして神様に祈ってくださっている、それが私たちが十字架の上から聞かされる言葉だろうと思います。そういう仕方でイエス様は許しによって人間の悪や罪に抵抗しておられるんです。自分がひどい目に遭わされたんだから自分も相手にひどい目に遭わせる権利があるとかですね、仕返しをしてもいいんだとかですね、そういう言い方、そういう思いに支配されてしまって、私たちがもしそういう思いにすっかりとらわれてしまって、それが当たり前だと思って生きていくようになったら、私たちの人生はどなたの人生であっても例外なく悲惨なものになっていきます。周りの人たちに当たり散らしながら、非常に攻撃をしながら、しかし自分自身はそれで何にも安らぎも和らぎも得られないんです。この世には敵ばっかりだ、自分は本当に孤独で寂しい人生を生きておかないって、そう思って生きていくほかなくなってしまいます。人間がそんな風に惨めにならないように、神様は私に信頼して、もう一度あなたはそこで、そこから生き直していいんだっておっしゃってください。そしてそのために何をなさったかというと、イエス様一人も十字架に負けになることをなさったんです。あなたは確かに罪にとらわれている罪人だ、しかしあなたが行う悪も不法も私は全て認めて、そしてそれを私自身が受け止めてあなたを許す、だからあなたは許されたもので罪を離れたものとしてここから生きていくんだとイエスもおっしゃったんです。会員の場で捕らえられてイエス様の前に女性が連れてこられるということがありました。あの時にイエス様は何であの女の人に言葉をかけられたか、ヨハネによる福音書の8章10節から11節をお聞きします。ヨハネによる福音書の8章10節11節です。180ページです。による福音書8章10節、180ページの下の段から、181ページに渡っていくところですが、10節からお願いします。イエスは身を起こして言われた。婦人やあの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならない。イエス様はこの女の人の罪を見て見ぬふりをしたんじゃないんです。私はあなたを罪に定めないとおっしゃってるんです。つまりあなたが罪の中にあるものだと固定しないよとおっしゃってる。あなたは罪を犯したけれども、しかしそこからもう自由になっていくんだ。どうしてそんなことが言えるのか。イエス様が身をもってあなたの罪を私が引き受けてあげるからだっておっしゃるんです。十字架の上であなたの犯した罪の清算をつけてあげるから、あなたはもはやその罪にとらわれて一生その中でそこにこだわって生きていかなくて、そうじゃなくて罪を犯さないで新しい人として生きていきなさいとおっしゃるんです。この婦人の罪をはっきり意識はしているけれど、しかしこの人を決して憎まない、そういうイエスがいらっしゃいます。あなたの犯した罪は確かにこの私が身をもって引き受けた、私があなたを許した、これ口先だけではなくて本当にあなたの罪を私が清算をする、だからあなたは その許されたものとしての生活をここから始めなさいとおっしゃるんです。私たちは自分の人生を振り返っていくと、いろんな、自分に対して行われた罪の出来事を思い出すかもしれませんし、同時にまた自分自身が失敗して犯してしまった罪の出来事というのを思い出すかもしれません。ひどい目に遭わされたことを思い出すと非常に腹が立つけれども、しかしまた逆にですね、自分が犯してしまった失敗とか過ちというのを、取り返しがつかないと思って、振り返るかもしれません。でもイエス様がおっしゃるんです。あなたのその犯した罪、あなたが犯された罪すべてこの私が引き受けて、その報いはあの十字架の上で受けてるんだ。だからあなたはここからもう一度歩んでいいんだって、そうおっしゃってくださって、主イエスを信じて、あの十字架のこと私のためのことだったってそう信じる人は、イエス様によって、十字架のイエス様によって罪を許されて、許しのもとに立たされるんです。そして許されたものとして新しく生き始める。その時には私たちは自分が生きていくこの人生の中にイエス様による罪の許しを少しずつ持ち運んでいくようになります。繰り返し言うことになりますが、私たち自身はなかなか人を許せません。自分自身を見つめて許しのエネルギーがどこから出てくるかなって考えたって、そんなものはほとんどありません。私たちはひどい目に遭わされたら腹が立ちますし、自分一人だけだったらですね、執念深く覚えてしまうことがあるかもしれません。だけれどもそういう私たちを十字架のもとに立たせてくださって、罪の許しを与えて新しい命を生きていくように、イエス様がそういうふうに私たちに呼びかけてくださっていることを覚えたいんです。キリスト者の生涯というのは、そのイエス様によって自分自身が許しの中に立たされているんだなということを信じて、そしてそれにふさわしく歩もうと心がけていく、そういう歩みになっていくだろうと思います。私たちがまず自分が十字架によって許されている、そして新しくされているんだ、そのことを信じて、それを生活する中で隣の人に手渡していくとき、聞いた人たちがその福音を聞いて信じたならば、実はその聞いた人たちも許しにすっごい包まれるようになります。大変不思議なんですけれども、イエス様による許しというのを私たちは知らされて、自分自身が持っていて誰かに手渡すようなことをする。でその時に手渡された人はですね、自分自身がその許しの中に移されちゃうんです。そういう意味ではイエス様による、許しの福音というのはですね、私たちが持ち運んでいくんですけれど、それを聞く時には私たち自身がその許しの中に持ち運ばれているっていう、そういう経験をするようになります。私たちはそうやってイエス様の許し持っていく時は、本当に小さなもののように思っているものがですね、実際にそれが私たちのもとに届くときには、届けられるとね、誠に大きなものとして私たちに届けられ、私たちを包み込む、そういうものに変えられていくようなものを預けられていくんです。そしてそうやって許された人は、今度その人の家族やその人の隣人のためにも取りなしをお祈りして、許しを持ち運ぶように変えられていくんです。私たちがそうやってイエス様の許しを実際に持ち運んでいくときに、どんなに大きな許しを、またそのために犠牲をイエス様が払ってくださったかということを、私たち自身も身をもって覚えるようになります。誰かに許しを持ち運ぶ、これは決して簡単なことではありません。誰かのために十字架にかかるなんてことは私たちはありませんけれども、しかし相手を許すというときに、私たち自身がやっぱりちょっと大変な思いをするというときがあります。でそれは実はそういう思いをしながら、イエス様がこの私に許しを持ち運んでくださるためにどんなに大変なことをなさったのかなということを覚えることにもなっていくんです。私たちはそうやってイエス様の十字架に 自分自身が許され包まれている、そういう人生に生かされているんだって知らされていくようになります。そして私たち自身もその許しを持ち運んでいく、そういう一人一人にされていくんです。私たちは7倍まで許すというそういうのではありません。7を70倍するまで許すのだ、あなたはもともと私の十字架の許しのもとに立たされているのだから、イエス様がそのように私たちに語りかけてくださっていることを覚えたい願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは自分自身が歩んできた人生の歩みを振り返るときに、本当に思いがけない不当な扱いを受け、辛い悲しい気持ちにされたことを思い起こす場合があります。一つ一つその相手を覚え、そして悲しみとともにその相手を呪ってしまうような、私たち自身の中からどうしようもなく持ち上がってくる怒りと憤りと悲しみの気持ちがあることを思います。しかしどうかそのようなものが私たちの人生を支配して、私たち自身の人生もまた周りの人たちの人生も台無しにすることがないように、あなたが主イエスキリストの御業に私たちを固く結んでくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちが憎しみや怒りに変えて、主イエスが与えてくださった許しを持ち運ぶ、そのようなしもべとして生きていく決意をもう一度新たにすることができますように、そしてどうかそのように生きる中で許されていることを味わい、終わりまであなたの許しを知らされ、またあなたに許されたものとして歩んでいく、そのような幸いなものとして持ち運んでくださいますようにお願いいたします。地上の生活を終えた時にあなたの御前に召されて、そしてイエス様の十字架のゆえにこの私は許されたものとして一生を終えることができました、感謝してあなたに申し上げることができますように、どうぞ私たち一人一人をあなたが聖霊によって支配し、御言葉によって励まし、歩むべき道を歩ませてくださいますように願います。あなたは私たちを憎しみや憤りの中に閉ざして生かそうとするのではなく、許しのもとに持ち運び、本当にあなたから与えられる豊かなものをみんなで共に味わうように交わりの中に置いてくださっていることを信じ感謝をいたします。どうぞ私たちがそのような本来あるべき交わりを生み出し、そしてみんなで共に命を喜んで歩んでいく、そのような生活をたどる群れの枝としてさらしく歩んでいくことができますように導いてください。あなたが私たちそれぞれの生活の場に使わせてくださっていることを通して、私たちが日々過ごしているその場所にもあなたの慰めと憐れみとが満ち溢れますように、どうぞ私たちをそのようなしもべとして申してくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。 立して賛美歌270番。